はい、ささゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は通勤途中に歩きながら録音しております。その関係で息がハーハー上がったり、周りのね騒音や雑音が入りますけども、ご容赦ください。時々言ってるんですけど、この最初のセクションって家を出てから駅まで向かうんですけど、そこがですね地味に上り坂なんですよ。なのでこのセクションが一番息が上がりがちで、今もちょっとハーハーしてますけど、お許しください。では始めましょう。3日間に及んだ 3D プリンター講習の入門編みたいなねのが終わりました。昨日無事に3日間、いやー面白かったですね。全くと言っていいほど知識も何もなかったんですが、3日間のおかげでソフトの使い方もあらかた理解できて、で出力までにどんなプロセスが必要かっていうのもイメージできました。で実際にじゃあ 3D プリンターをさ、買ってみようなんて話になった時も、まあどういう風に選べばいいかなんとなく概略も分かったし、まあおすすめの機種も教えてもらったんで、まあそのあたりから選べばいいなということで、だいぶね道筋が見えてきた気がします。まあ、なんせね安いんですよ 3D プリンター。3万円台、まあ、4万以下で買えそうな感じがするので、もうこれだったら個人で買ってもいいぐらいですよね。まあ、してや会社ならね大した金額でもなく、あのそれが手に入れられるんで、まあちょっと社長に言ってみようと思います。ものすごいメリットがあるかっていうと若干微妙なんですけどね。まあどんな使い道があるかっていうのをねちょっともう一回整理しようと思うんですけどね。とりあえずですね、皆さんにシェアしたいのはその 3D プリントするまでの、まあ、方法とか、まあ、僕が学んだことをコンパクトにギュッと圧縮してお伝えしようと思います。まあ、大まかに言うと 3D プリントをするには、1つ目がデータを作る、で2つ目が出力するっていうね、まあ、2段階になるかと思います。で1つ目のデータを作るに関してはざっくり4つ方法があると言われました。まずは 3DCAD、 それから 3DCG、 それからまああとデータを買うっていうのと、あと 3D スキャンですね。まあざっくりこの4つがあると言われました。いずれにしてもね、その3次元のモデリングをして、で 3D プリンターが理解できる、形式があるので STL っていうね、あのファイル形式があるので、それを書き出せば、一応プリンターに渡せるそうです。まあ、直接書き出せるのが一番いいんですけどね。今回習ったオートキャド、あ、じゃあオートデスクっていうね、まあ、CAD メーカーのフュージョン360っていうのを今回メインで使ったんですけども、そのフュージョン360は STL 形式のエクスポートができます。なんでまあとにかくそういうデータを作るっていうのが一つ目ですね。で今回参加した人の中にフィギュアを作りたいっていう人がいて、実際自分で、作ったデータを持ち込んで印刷してみました。Z ブラシっていう、多分 3DCG のソフトで作ったフィギュアのデータを持ってきて USB で、でそれをまあ先生に渡してでプリントしてみる。まあ、実際はねちょっとデータが大きすぎて間引いたりしたとかっていう時にちょっとなんか部分的にデータが消えちゃったりもしてたんですが、 一応ね出力はできてました。なんでまあいろんなアプリソフトで作ったデータをまあ何らかの形でまあ変換したりなんとかすれば一応 3D プリンターに渡せるような感じですね。まあ、今回このフュージョン360を先生が選んだ理由は、無償で使えるんですね。個人利用とかだと。なんでそれで、まあ、機能はね、かなり本格的なんですよ。まあ、僕も今回触って、まだまだ全然使い方わかんないんで、ちょっと YouTube でね、勉強しようと思うんですが、とりあえず自分の自宅の Mac でも使えるし、ということでね、すごい、とりあえず 3DCG のソフトとしてはすごく良さげな感じです。あ、今ちょっと間違えましたね。 Fusion 360は 3DCG じゃなくって 3DCAD ですね。で、まあ、3DCAD と 3DCG、まあ、簡単に違いを言うと、まあ、僕の理解ですけど、まあ、3DCAD はあくまで CAD なので、要は寸法を、まあ、決めてものづくりをしてきますよね。なので、まあ、形がカチッと決まってるものなんかはすごく作りやすいと思います。で、逆にふわっとしたイラストベースで、なんだろう、例えば、まあ、フィギュアを作っていきたいっていうと、おそらく 3DCG が得意なんだろうなと思います。まあ多分根本的なところが違うんじゃないかな。 CG の場合は僕は今回触ってないんで分かんないんだけど、おそらくそうじゃないかな。例えばさ、 3DCAD の方で美少女フィギュアの作成をするってめちゃくちゃ大変じゃないですか。そのこの髪の毛のポイントを取っていくとかってちょっとありえないので、やっぱりそんなイラストから起こしていくみたいな方法じゃないかなって。で、多分それが 3DCG が得意なんじゃないかなって、まあこれ予想ですけどね。でもいずれにしても CAD の方はもうやっぱ寸法を決めて作っていくようなものに向いてるなと思いました。今回、まあ、時間の中で僕もいくつかあのものを図面を実際に起こして、で先生に 3D で出力をしてもらいました。最初は課題のホイッスル、これは全員やったんですけども、次に、まあ、僕は、まあ、ゲームのコマで小豚をね実際に作ってもらいました。まあ、自分でもちろん図面は作ったんですけどね。これはね、あのスキャンしたとか写真をベースにして、で自分でこの輪郭線をたどっていくんですね。まあ、イラストレーターとかフォトショップでパスを描きますよね。あれはベジ曲線っていうんですけども、こっちはね T スプラインっていう方式で、まあ似てるんですね。まあヒゲみたいなものが出てて、それを引っ張ると形状が変わるみたいなので、まあそっちは使い慣れてないんで、まあ、ちょっと適当だったんですけども、一応ね写真をの上にねそんな線を描いて、まあ、小豚のコマを作ったり、あとサイコロをね作りましたね。2種類ほどで R 面取りを大きくしたり、でもっと面取りの大きいパターンとかねやってみました。あと今回出力はできなかったんですけども、まあ、キューブ状のちょっと面白い形の積み木なんかをやってみたので、まあ、なんとなくね使い方が分かったかな。まだまだ分かりませんが、でも割とどうかな、自分が作りたいものは作れるんじゃないかなっていう手応えはありました。あとは 3D プリンター本体の方ですね。まあ、さっき言ったように Fusion 360っていうソフトで、まあ、形を作って、で 3D プリンター用の、まあ、データ形式で STL っていうのがあるんですね。 その STL 形式でまあ書き出して、それをまあプリンターに渡すっていうのが基本みたいです。実際にプリンターの操作はね、あの先生がやっていたので、まあ、細かいニュアンスは分からなかったんですけども、基本的には、まあ、プリンターそれぞれに、まあ、専用のソフトが存在していて、まあ、それを出力するっていう流れみたいですね。まあ、どうもね STL っていうファイルはそのままじゃないのかな、なんかもしかするともう一回変換するのかもしれないんですけども、まあそれをまあプリンターに渡す。で、汎用のねそういうまあプリントのソフトもあるようです。で、まあ、その場合はねプリンターごとの特性があるので、まあ、それをパラメータとかをちゃんと設定してやらないと、そのプリンターの性能は発揮しないじゃないかなということでした。で、値段を聞いてびっくりしたんですけども、例えば4万円ぐらいで買えちゃうみたいですね。それもまあ今の最新モデルなんですけどもね、もうこの数年でさらにまあ値段が下がってそのぐらいになったそうです。で、方式が大きく分けて2つあって、フィラメントと呼ばれる樹脂の直径1ミリぐらい、1ミリちょいの、なんだろう、細い、まあ、ワイヤー状の樹脂を送り込んで、で先端の、まあ、ところで熱して溶かして、まあ例えばマヨネーズでさ、お好み焼きの上にさ、こうパーってマヨネーズを横にやるじゃないですか。あれをもっと細かくみっちりやっていくと、1枚の、まあ、つなぎ目というか、まあ、隙間のない板ができますよね。ああいうので1枚の層を作って、でその上にまた1枚ってこう板を重ねていくようなイメージでやるのが FML だったかな、まあ、そういう方式です。でそれはね、実際一番こう使い勝手良さそうでしたね。まあ、そのね、作ったものにしましまの線ができちゃうのが、まあ、弱点なんですけどね。まあそこはさておき、それさえ我慢すれば非常にいいなと思いました。でもう一種類が、その樹脂の液体を使った光造形って呼ばれるタイプで、これはね、例えばネイルみたいなものをイメージしてもらうといいんですけども、まあ樹脂で形を作って、で紫外線で硬化させるっていう方式ですね。で、まあ、具体的にはバットと呼ばれる、まあ、ちっちゃなプールですね、液体を入れられる。でそれが下にですね、まあ、スマホのディスプレイみたいなのがあって、下からこう光を、紫外線を当てるわけです。でまあそれだけだと上にある液体が全部固まっちゃうので、上からですね、こう押さえの板みたいなものをそのバットの中に沈めていって、一番底まで行ってちょっとだけ隙間がある状態で、そこにまあ樹脂の液体がまあちゃんと充満してるんですけども、その状態で紫外線を当てて硬化させます。で一旦その上から沈めたこの、まあ、ベースというか平らな板を上に持ち上げます。そうするとまたそこのバットの中の液体が平らになって、でまた上からね下げてくるんですね。さっきの一層できた、まあ、一層くっついたベースがまた上から来て、またちょっとだけ隙間を作った状態で2層目の形をまた紫外線でバンって当てるらしいですね。そうすると2層目ができる、まあ、そんな感じですね。まあ、何層も重ねていくことで、まあ、立体物ができるということでね、これは まあ、実際にできたサンプルを見せてもらったんですけど、非常にね表面が滑らかでツルツルなんですよね。さっきの FML、FTL どっちだったかな、まあ、そっちの方式はどうしてもしましまができてザラザラしちゃう。ちなみにそのねしましまっていうのは 0.3 ミリとかそのぐらいの細さです。だからシャーペンの芯ぐらいの細さって言えばいいのかな、まあ、そういうものがこう横にずっとねしましまになってる。で、かたやこの光造形の方は、まあ、1枚の薄い板が、まあ、樹脂を液体を固めただけだからね、そんなしましまなんかできなくってつるっとした面ができるんですね。だから非常に綺麗で滑らかで、まあ、スベスベしてる感じですね。だからまあフィギュアなんかにはもうこっちが圧倒的に向いてるなと思いました。でまあ機械もねどっちも似たような値段で、まあやっぱ4万ぐらいで買えちゃうぐらいなんですね。で、まあ、あと心配なのはその材料のコストですよね。で最初に言った方のフィラメントを作る方も、そっちはねグラム6円とか、あ、8円とか6円とかなので、まあ、そんな高くはないんですよね。今回作ったホイッスルもなんか大した重さじゃなかったんで、8グラムとか6グラムとか、とにかく計算したら50円ぐらいだな、6波じゃあ86、48、50円ぐらいだなと思ったんですね。ただまあぶどまりって言って、まあ、あの使えないものもいっぱい発生するし、失敗したらそれも捨てるし、で試作もやんなきゃいけないっていうんで、まあ、ぶどまり、いわゆる、まあ、その使える樹脂の量は半分以下じゃないかなって先生はおっしゃってましたんで、そうするとまあ2倍にはなりますよね。50円が100円になる、ホイッスル1個100円みたいな感じでしたね。だからまあめちゃくちゃ高いってもんでもない。まあ大量生産するんだったらね、もっとコストは下げなきゃいけないんですけども、まあ、少量をちょこちょこっと作るんだったら、まあそういう時にはそれほど高いもんでもないなと思いました。まあもう一つのレジンと呼ばれる液体のね光造形の方はちょっとね厳密には計算してないんであれなんですけども、まあ、そんなに変わんないっていうニュアンスでしたね、先生の話だと。だからその光造形がいいじゃんっていう結論になればいいんですが、実は厄介な問題があって、そのバットに入れた液体が、まあやり終わった後残りますよね。でそれほっとくと、まあ、この自然光の中の紫外線で固まっていっちゃうんで、まあ、すぐにまた回収しなきゃいけないんですね。でそれをスポイトみたいなもんで吸って、で、まあ、容器に移してみたいなことをやって、なるべく回収した上でそのバットに残っているものをなるべく拭き残しがないようにきれいに拭かなきゃいけないそうです。でまあ回収した液体レジンも、まあちょっとね固まってる部分があるかもしれないので、一回こしてで瓶に戻すみたいなことらしくて、なかなか手間がかかりますね。でもし万が一漏れたりこぼれたりすると、そこがやっぱり固まっちゃうので結構大変みたいです。なのでその取り扱いの大変さ、あとまあ樹脂の溶液なので、まあある意味ちょっと匂いもあるのでね、その辺がまあ現実的には問題になりそうですね。なんでまあ最初に言ったフィラメントの方式の方が気楽でいいなとは思ってます。はい、そんなわけでね、今日は3日間にわたって受けた講習、 3D プリンター活用法入門編っていうね内容をぎゅっと圧縮してお届けしました。どうでしたでしょうか。 3D プリンター興味のある人いると思うんですけども、なんとかなりそうな感じです。まあ僕もね今回だいぶ分かったんで、 もう一歩進みたいなと思ってます。で、今朝朝礼でね、そんな話をして、実際に私が作ってもらったその 3D プリンターの作品をみんなに見せたら結構好評でした。で、社長もね、なかなか反応が良くって、もうこれだったら買ってもらえるかなと思ったんですが、とりあえずですね、知り合いの取引先の会社に 3D プリンターがあるもんですから、とりあえずそれを借りてみようかというところで、一応ね、話が進んではいます。まあね、そこの会社がどんなのを持ってるのか僕も知らないんですけどね、まあなんとかなるかなと思ってます。多分フィラメント方式だと思うんだけど、レジンだったらちょっとドキドキしますね。とはいえレジンも試してみたい気持ちでいっぱいです。実際ね、物の質感は圧倒的にいいもんでね、ちょっとトライしてみたい気持ちもありますね。で、そうだ、最後にちょっとだけ付け加えると、その 3D スキャンの話がねちょっと出たんですけども、まあ前はね、まあ、10万切るぐらいのハンディな 3D スキャナーっていうのがあったらしいんですけど、最近はねすっかりなくなっちゃって、もううん百万みたいな高級なものしかないそうです。ただですね、最近の iPhone の Pro に搭載されている、まあフェイスタイムの技術もすごく進んでいて、この顔の認証の方でね、距離を測る精度が上がってるっていう話と、あと最近搭載されたライダーっていうね、あの距離を測る技術っていうのが非常に優れていて、まあフリーのアプリを落として、それを使って iPad Pro とか iPhone Pro なんかでこう測定すると、なかなかねすごいあのスキャンができるんですよ。この空間とかの、実際その教室でその先生がアプリを使ってこうスマホをぐわーっとね回してあのスキャンしていくと、あのその教室の風景がなんか結構ねリアルにあのデータ化されるんですよ。で、そのデータ化された空間っていうのをこうぐるっと回したりすることもできるんですね。だからまあなんだろう、建物とかあるいは部屋の中のスキャンなんかもねすごい使えそうな感じがしたんで、それはまたね別の活用法があるなと思いました。で、僕としてはまあちっちゃいものを 3D スキャンしたいなと思ってはいるんですけども、ちょっとそこはねまたノウハウがいりそうです。どうもそのカメラって2つあるじゃないですか、このなんだろう、手前のあのディスプレイ側と、まあ、背中側っていうかな。で、背面のカメラはやっぱりその AR なんかが目的らしくって、まあその部屋とかの平面とかの認識が得意らしいですね。だからまあ割と大物が得意、空間が得意かなっていう感じで、手前側はやはり顔を測定するので、まあ、近い距離の、まあ、そんなに大きくないものが得意なようです。なのでね、ちょっと凝った形の、まあ、フィギュアなんかは手前のカメラが良さそうですね。まあこれもね、今後の、まあ、挑戦トライに、まあ、やっていきたいなっていうことに、まあリストアップしようかな。さて、じゃあ今日はねこんなところで終わろうと思います。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ではまたね、チュース。